セア書の福音第1回、名前に込められた思いという主題で、ホセア書の第1章です。私たちはみんな名前を持っていますね。それぞれの由来があるかと思うんですけども、皆さんは自分の名前が好きですか？なんか首かしげてる人もいますね。まあ好むと好まざるとにかかわらず、私たちはいただいた名前を一生付き合うわけですよね。ではね、一つの例を挙げましょう。マリアというのはどういう響き、どんな感じしますか？イエス様の母マリア、なんか柔らかな響きの良い名前だと思いますよね。ところが旧約聖書ではマリアはミリアムという名前なんです。モーセのお姉さんミリアム、これが新約聖書になるとマリアになるわけなんですよ。まあ、英語ですとメアリーになるわけなんですけどもね、このミリアムという名前にはもともと苦さ、悲しみという意味があるんですよ。全然ね、柔らかな響きじゃないんです。これは旧約聖書の人々にとってはちょっと聞いただけでわかることなんですけども、私たちには意外に思いますね。でも確かにイエス様の母マリアが後にイエス様の十字架を体験するときに、この苦さ、悲しみというのは現実のものとなるわけですね。ここに込められた神様の思いの深さというのが、マリアという名前を取っただけでもわかると思うんですけども、でもこのマリアはやがて喜びに変えられるわけですよ。そのように私たちはいろいろな経緯で現在の自分の名前を持っているわけなんですけれども、私の一番上の兄は名前をつける名人だったと思うんです。というのはですね、私の下に妹が生まれた時、私たちは7人兄弟だったんですけども、兄が俺がつけるからと言ってですね、名前をマミと名付けたんです。妹も大体もうそろそろ70になる頃ですから、今から70年前ですよ。マミ、地元ではね結構評判になりました。でその後であちこちでマミマミマミって出かけたんですね。まあ今ではねそんなに珍しい名前じゃないです。大体子がつかないっていうのが珍しいじゃないですか。それからやがて兄に長女が生まれました。今度はジュリー、ジュリーですよ、ジュリー。確か沢田研二はデビュー前だったと思うんですけども、ジュリーという名前をつけたんですね。あの樹木の樹に里、マミの場合はですね、誠に美しいって書いたんですよ。で私は名前負けしないといいけどもな、なんていうふうに、ね、思ったわけなんですけどね、物心ついてからジュリなんという名前、もう外国人みたいな名前つけるんだなというふうに評判になったんです。ただ困ったのは明治生まれの私の祖母、まあ、姪からすればひいおばあさんですよ。発音が難しかったんですね、ジュリというのは。で祖母が発音できたのはズールだったんですね、ズール。身も蓋もない名前、でもそれがせめてものを明治生まれの人の発音だったわけなんですけどもね。さて今日から私たちはホセア書をご一緒に読みたいと思います。じゃあホセアってどういう意味なんだろうかと思いますね。その前に家内から言われました。今度ホセアやるよって言ったら、え、あのゴメルと結婚した人って言ってですね、そうなんです。なぜ今ホセア書なのか皆さんも思いますよね。というのは5年ほど前に私たちはエレミア書を読みました。それからその後でダニエル書を読んだんですね。3年前でした。でこの前エゼキエル書を読みました。月の半分は新約聖書、月の半分は旧約聖書というふうに私たちずっと読んできたわけなんですけども、そうすると大体大きな預言書はほとんど読んだわけです。イザヤ書は聖書研究会でやりましたので、残るのはですね小預言書と呼ばれるものなんです。でその最初に来るのがホセア書なんですよ。ということで今日から皆さんとご一緒にホセア書を読みたいと思うわけなんですが、このホセアという名前の意味は助けるとか救うという意味があります。 この言葉から出てきているのがホザーナーという言葉ですよ。イエス様がエルサレムに凱旋入場されるときに人々はホザーナーホザーナーというふうに言いましたね。これは救ってください、私たちを救ってくださいという意味なんです。その元々の名前がホッセアなわけなんですよ。民数記の中に面白いことが書いてあるんですよ。12人の石膏をモーセはカナンの地に送ったわけなんですけども、その12人の一人がヨシュアでしたね。彼についてこんなふうに書かれてあるところがあります。以上はモーセがその地を探らせるために使わした人々の名であると言って12人の名が挙げられた後で、そしてモーセはヌンの子ホセアをヨシュアと名付けた。これは民数記の13章にある言葉なんですけども、そうするとあのヨシュア記のヨシュアは実は元々の名前をホセアと言ったんだということがわかりますね。そしてこのヨシュアというのはイェホシュアなんですけども、主は救いたもうという意味です。これが新約になるとイエスなんですよ。イエス様のヘブル語の名前はイェホシュアなんです。だからホセアなんですよ。旧約のイエス様というふうに見ることもできる名前なんです。ヨシュアはそのようにイエス様のヘブル語の名前だということなんですね。このホセアは預言者なんですけれども、どういう預言者だったのか。ホセアから約100年ほど後に活動したエレミアは涙の預言者と呼ばれました。それじゃあホセアは何の預言者かというと、なんと愛の預言者と呼ばれてるんですよ。非常に愛に満ちた書がホセア書なんだというんです。なぜかというと、不貞と背信を繰り返す妻ゴメルをそれでも愛する姿というのは神の愛をホセアが体現していると言われるんです。だからホセアは愛の預言者だと呼ばれているゆえんなわけなんですね。さてこの預言者ホセアに神様はすごい命令を発するんです。一章の二節にこういう言葉がありますね。主が最初ホセアによって語られた時、主はホセアに言われた。行って淫行の妻と淫行によって生まれた子らを受け入れよ。ゴメルという女性なんですけれども、あるいは神殿娼婦だったのかもしれないと言われます。このゴメルと結婚しなさいと言うんです。と思います。まあ、この言葉があって預言者ホセアはゴメルと結婚するわけなんですけれども、これはあらかじめ娼婦だと分かっていたのか、それとも後で分かったのか、まあ、これはいろいろな考え方があるんですけれども、むしろ結婚して実はゴメルがそういう不貞の妻であるということが分かったんではないかというふうに言う人もいます。そうなったら普通私たちは離婚しますよね。でも神様の命令によって彼女を愛し続けたと、受け入れなさいという神様の御言葉が預言者ホセアにあったというわけなんです。預言者は結婚することができたんです。ただしエレミアには結婚してはならないということを神様はおっしゃったんですね。まあいわば結婚命令じゃなくて禁婚命令を神様はおっしゃっているわけなんですけども、こんなふうにエレミア書にはありました。主の言葉はまた私に臨んだ。あなたはこのところで妻をめとってはならない、また息子娘を持ってはならないと。エレミアには結婚するなと言った神様は、ホセアには結婚しなさい、しかも相手はそういう神殿娼婦だったかもしれない女性だったということなわけなんですね。なぜこんな違いがあるのだろうかと思うわけなんですが、それは今日のホセア書の一章二節後半にこのように主ご自身が言っておられます。この国は主に背いて甚だしい淫行をなしているからである。何のことを指しているのかというと、実はイスラエルが偶像崇拝に走っていたんです。そのことを神様は非常に憤り、また悲しんでおられた、嘆いておられたということが時代背景としてあるわけなんですね。ですから主なる神の憤りとまた悲しみの言葉を自分のこととして、ホセアは預言活動をする人として証明された、神様から召し出されたと いうことなわけなんです。人事じゃなくて自分のこととして、イスラエルの民を神に帰ろうというふうに呼びかける預言者だったわけなんですね。そういう状況があったんですけれども、もう少しこのホセアの時代を見てみたいと思いました。それで皆さんのお手元の週報をご覧いただけるでしょうか。週報のコラムに南北朝時代のイスラエルの2つ目の年表を掲げておきました。まあ、言葉でいろいろ説明するよりも、この年表を見ていただいた方が分かりやすいと思ったので、これを掲げました。そうすると、皆さん、ホセアがどこにいるか見つけましたか？この真ん中のここです。ホセアという預言者の名前がありますね。だいたい紀元前780年から720年の間、60年間預言活動をした預言者なんです。で、だから20歳でもし預言者になったとすると、80歳まで預言活動をした人だということが分かりますね。そしてこれに先立つ約130年ほど前に、イスラエルは南王国ユダと北王国イスラエルに分裂したんです。紀元前922年。覚えやすいんですよ。国二つというふうに覚えるんですけどね。特にホセアは北王国の方で60年間預言活動をした人だということがこの年表からわかりますね。でもね、ホセアだけじゃないんです。同時代に何人かの預言者がいますね。南王国にはまずヨナがいます。それから時代が下がってミカとかイザヤとも重なり合うところがあります。じゃあ北王国はどうなのかというと、ホセアの同時代人としてアモスという預言者も活動していた。とにかくたくさんの預言者が神様の言葉を偶像崇拝から帰りなさい、帰りなさいというふうに進めていた、そういう時代の一人がホセアだったということがわかるわけなんですね。そしてこの時代は、南王国ユダ、左側の方に名前の下に、王様の下に赤線が引っ張ってあるでしょ。これはね、いい王様なんです。偶像崇拝をしなかった、誠の神を礼拝した王様の名前が1、2、3、4人ずっと言いますけどもね。南王国ユダにはそういう良い王様が複数出たんですが、北王国どうですか？みんな偶像崇拝していた。ここでだからホセアは人々に語り続けたわけなんですよ。神様に帰ろうじゃないか。ただ時代的にはですね、ちょうどこの時代は両方とも経済的に非常に繁栄していた時代なんです。特にホセアの活動した前期の方のヤラベアム2世という人、この時代北王国も繁栄していたんです。また南王国も非常に繁栄していた。経済的には豊かだった時代なんです。経済的に豊かになるといろいろ悪いことをするんですね。どんな悪いことをしていたのか。例えばホセア書のですね、8章の中にこういう言葉があるわけなんですね。イスラエルは自分の作り主を忘れて諸々の宮殿を建てた。ユダは堅固な町々を多く増し加えたと言っています。だから両方とも非常に繁栄していた、まあいわば建築ラッシュしていた時代だということがわかります。そうすると人と物と金が動くと、だんだん悪いことが出てくるということですね。そして同時代のアモスを通してですね、神様はこんなことを言っているというところがあります。災いなるかな、自ら象牙の寝台に伏し、長椅子の上に身を伸ばし、群れの内から子羊を取り、牛舎の内から子牛を取って食べ、琴の音に合わせて歌い騒ぎ、ダビデのように楽器を作り出し、鉢を持って酒を飲み、糸もたっとい油を身に塗り、ヨセフの破滅を悲しまないものよ。それゆえ今彼らは囚われて、囚われ人の真っ先に立っていく。そして彼の身を伸ばした者どもの騒ぎは止むであろう。何のことを言っているのかというと、宮殿を大理石で作るだけでは足りなかったんです。それで象牙の宮殿を建てた。いろいろ象牙の装飾をしたということですね。そんなふうに贅沢の限りを尽くした繁栄を謳歌した時代が、このホセアの活動していた時代だったというわけなんです。そしてこの年表をもう一度見てください。この一番右側、 北にはですね、超大国アッシリアがだんだんと勢力を増し加えていたんです。でとうとう722年には北王国イスラエルを滅ぼしてアッシリア捕囚に連れていくんです。だそういうことにならないように神様はたくさんの預言者を送って私のもとに立ち返れと呼びかけていたということがわかりますね。滅亡と捕囚を食い止めようとして神様は必死に預言者たちを通して語りかけ続けていた。その一人がホセアだったというわけなんです。さてホセアとゴメルには3人の子供が生まれたと一章に書かれています。最初の子供は4節にあります。主はまた彼に言われた。あなたはその子の名をエズレルと名付けよというふうに言っていますね。イズレールと先ほどの朗読ではありましたね。イズレール、エズレル、何かと似ていませんか？イズレール、イスラエル、似てるでしょう。イスラエルの呼びかけだということがわかります。ただこの名前は、名前自体は非常にいい意味を持っているんです。神は種をまく、それから豊かな実りという意味がある名前なんですよ。ところがね、このエズレールというのはそのようにして、本当は祝福された土地を表す名前だったんですけども、北王国の悪い王様がですね、アハブというところで、こんなふうなことがあったということを、列王記の中で記録があります。アハブ王様は宮殿を増築しようとしたんです。そしたらその増築部分に該当するところにですね、ナボテという人がブドウ畑を持ってたんです。で、ナボテに、その土地を私に売ってくれ。金は惜しまない。言ったんですけども、ナボテは嫌です、これは先祖伝代の土地だから嫌ですというふうに言ったらですね、王様がもうケショーンと落ち込んだんですね。そしたらそれを見たイゼベル王妃が、何言ってんですかって言ってね、このナボテを殺したんです。そしてそのブドウ畑を手に入れたというようなことが書かれているところがあるんですよ。列王記の21章なんですけれども、でそんな悪いことをしたアハブ王様というのが前にいたわけなんですね。その50年後、今度はこのアハブ王家がエズレルの地でエヒウという王様によって全滅させられるというふうなことがあって、結局豊かな実りという意味があるエズレルの地は実は殺戮の地という意味を歴史的に持ってしまったんです。そういうエズレルという名前を付けなさいというわけですよ。かなり血生臭い名前になりますね。でもなぜなのかというと、4節に続く5節に神様はこのようにおっしゃってるんですね。その日私はエズレルの谷でイスラエルの弓を折ると言っています。弓というのは強力な武器ですね。だから武器を折るということで平和をもたらすという意味が込められているということがわかります。これが最初の子エズレルです。次に2人目に女の子が生まれます。それが6節にこう書かれています。ゴメルはまた身ごもって女の子を産んだ。主はホセアに言われた。あなたはその名をロールハマと名付けよう。ロウというのは否定の言葉なんです。私は憐れまない、慈しまないという名前ですよ。そういう考えられないような名前なんですけども、なぜなのかというと、6節の後半でこのように言っていますね。私はもはやイスラエルの家を憐れまず、決してこれを許さないからである。しかし私はユダの家を憐れみ、南王国ユダですね、その神主によってこれを救う。私は弓、剣、戦争、馬および騎兵によって救うのではないと言います。南王国ユダに何人もの良い王様が出たということが書かれているわけなんですけれども、何によってユダを救うというのか、実はユダ王国にやがて誰が生まれますか？イエス様ですよ。イエス様は戦いによってこの地に平和をもたらすんじゃないんです。全世界に救いをもたらす、この罪にまみれた地に神の御子ご自身が来て、そこに戦争によってではなく神との和解をもたらすということをここで神様は予言しておられるということがわかるわけなんですね。さてもう一人生まれました。9節に男の子が生まれたということが書かれています。ゴメルはロールハマーを血離れさせたとき、また身ごもって男の子を産んだ。主は言われた。その子の名を ロ・アンミと名付けよう。今度はまたどんな名前なんでしょうかっていうと、アンミは私の民、私の民じゃない。ひどい名前ですね。これ私の民じゃないという名前をつけなさい。それが9節の後半にこのように主ご自身が言ってますね。あなた方は私の民ではなく、私はあなた方の神ではないからであると言っています。皆さんどう思いますか？神ご自身がこのような人間なら絶対つけない名前をつけなさいと言うんです。憐れまない、慈しまない、私の民でない。何を意味していると思いますか？私は憐れみたいんだ、あなた方は私の民なんだと神様は言いたいんです。ところが現実にはそうでないという状況があるわけですね。だからこの名前を警告として送っているわけです。こういうのを命名予言と言います。名前をつけることによって神様は警告の予言を送っているということなんですね。そして神様の真意は十節以下に現れています。しかしイスラエルの人々の数は海の砂のように測ることも数えることもできないほどになって、先に彼らがあなた方は私の民ではないと言われたそのところで、あなた方は生ける神の子であると言われるようになる。そしてユダの人々とイスラエルの人々は共に集まり、一人の長を立ててその地から登ってくる、エズレルの日は大いなるものとなると言っています。実り豊かなものとなると。神様はこのことをしたいんです。だから3人の子供にひどい名前を命名予言をしてですね、私のもとに帰れとおっしゃってるってことがわかりますね。ですからこの3人の子供たちにつけられた名前は神の憤りと悲しみを表しますが、その背後に込められた思いは神様の愛です。このホセア書の箇所をパウロは後にローマ書で引用しているところがあるんです。ローマ書の9章19節からのところなんですけれども、こんなふうに引用されています。そこであなたは言うであろう、なぜ神はなおも人を責められるのか、誰が神の意図に逆らい得ようかと言ってですね、陶器師の例えを語るんです。ああ人よ、あなたは神に言い逆らうとは一体何者なのか。作られたものが作ったものに向かって、なぜ私をこのように作ったのかということがあろうか。陶器を作るものは同じ土くれから一つをたっとい器に、他を卑しい器に作り上げる権能がないのであろうか。もし神が怒りを表しかつご自身の力を知らせようと思われつつも、滅びることになっている怒りの器を大いなる寛容をもって忍ばれたとすれば、かつ栄光に預からせるためにあらかじめ用意された憐れみの器にご自身の栄光の富を知らせようとされたとすればどうであろうか。これはやがて神様が贈られる憐れみの器、イエス様のことを指しているんです。そしてこのように続けるんですね。神はこの憐れみの器として、また私たちをもユダヤ人の中からだけでなく異邦人の中からも召されたのである。それはホセアの書でも言われている通りであると言って引用が続くんです。私は私の民でないものを私の民と呼び、愛されなかったものを愛されるものと呼ぶであろう。あなた方は私の民ではないと彼らに言ったその場所で、彼らは生ける神の子らであると呼ばれるであろう。私たち外国人もむしろイエス様の十字架の罪の許しによって、私の民、アンミーですよ、あなたは私の民だと呼ばれるものになることができるということを、パウロはローマ書の9章でホセア書を引用して語っているということがわかるわけなんですね。三人の子供の名前にはこのように神様の愛があふれていたわけなんです。話はちょっと変わるんですけれども、今 NHK の朝の連続ドラマ、私いつも見てるんですけども、ランマンをやってるんですね。でこれはあの植物学者の牧野富太郎の生涯を描いているんですけれども、彼は日本全国の植物に名を与えようということで 小学校中退にしたんですけどもね、でもそのことに生涯を捧げたという物語なんですけども、花にも名があるわけです。ここにある花、私名前知らないんですけど、ちゃんと名前があるわけですよね。何年か前のちょうど今頃です、吉村和子さんが生け花をしてくださったんですね。で、私はその花を見てですね、青紫の可憐な花だったんですよ。で、これは何ですかって聞いたら、吉村さんがアガパンサスですというふうにおっしゃったんです。私はその名前を聞いてね、えというふうに思いました。アガパンサス、アガポっていうのは愛ですよ、神の愛ですよ。サスっていうのはあなたなんです。だから私はその名前を聞いたときに、彼はあなたを愛しているってギリシャ語で聞こえたんです。イエス様の愛を表す花の名前なのか、素晴らしいなというふうに思いました。で、後でインターネットを調べたら、アガペとアンソスというのが、アンソスは花なんだそうです。だから愛の花という意味だというふうに解説してありましたけれども、でも切るところを違えるとですね、イエス様はあなたを愛している、素晴らしい名前だなというふうに思いました。私たちはだから名前の一時的な意味だけじゃなくて、そこに込められた意味、神様の込められた意味というのをですね、今日のところで読み取っていいんです。神様は私たちを愛したいんです。あなたは私の子だと。だって私たちを母の胎で形作ったのは誰ですか？神様ですよ。この神様がその形作るときに私たちに与えたものは何ですか？祝福ですよ。祝福をあげたいんです。でもその私たちが神様から離れてしまったんです。他の神に離れてしまったんです。あなたは私の子だと神様は叫んでいるんです。それがこの予言なんですね。名前に込められた神様の熱い思い、私たちはこのホセア書を通してそのことをご一緒に学んでいきたいと思います。私たち一人一人の名前には名付け親の思いが込められています。でもそれは人間の思いです。私たちを形作った神様の思いは愛と祝福です。その主なる神の約束の言葉が今日のところに含まれています。ここにありますね。先に彼らがあなた方は私の民ではないと言われたそのところで、あなた方は生ける神の子であると言われるようになる。これは神様の私たちへの約束です。感謝してお祈りいたします。天の神様、強烈な命名予言によって示されているのは、滅びから民を救いたいとのあなたの熱い身思いです。私たちは表面的な豊かさにおごり高ぶり、なんと軽率に神様を離れがちであるかを思わされました。いつもあなたに立ち返り、祝福のうちを感謝を持って歩むものとなりたいと思います。どうぞ私たちを導きお守りください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。